はい、皆さんこんばんは、こんにちは、毎度っす。ちょっと、皆様に、謝罪したいというか、ちょっと謝罪しないといけないことがございまして、今日なんですが、アリスさんがまだ来てないのかなとかって思うんですけど、どうだろう、アリスさん来てたりするかな。アリスさん、アリスさん、
あ、
おー、いた
おはようございます。
おはようございますこんばんは。ちょお待ちくださいね。ちょ待ってくださいね、はい、あ、ちょっとあのアリスさん、あのボリュームがでかいかな、どうだろう、
本当
ちょっと待ってね。はい、というわけでですね、よいしょ、アリスさんが、いましたね、アリスさん。
マジか。
うん、アリスさんいました。
アリス知ったの？
アリスさんいました、はい。
やばいな。
やばいですね。どれだ？どれだ？これか。これだね。
これくらいでいいかな。
ちょっと、あ、一緒に謝罪会見の画面に、あの、出てきていただきました。こんばんは、アリスさん。いらっしゃいませ。
うん、こんばんはです。
はい、まだでかいかもしれないね。こっちで調整しますね。
これ
くらい、はい。
お弁当箱に？
もう一回喋って。
アリスはこのくらいで、
もうちょい下げれる？
OK。
なんか、あの、パチって音も聞こえたけど。
ごめんね。
うん、
これくらいでいいのか。
もうちょい下げれる。
こうか。
あ、そんなもん。はい。というわけで。オッケー。はい。というわけでですね。始まりました。レイブンズナイトでございます。謝罪会見フライングしてしまいましたね。はい。
おいえ。
いや、おいえ。はい。というわけでですね、今日も始めていきましょう。なんだったっけ？いつものレイブンズナイトに、戻してですね。よっこらせ。はあ、はい、というわけでですね、なんだったっけ、
うん、
アリスさん、レイブンズナイト始まりました
よ。あれ、おかしいな。
どうされました？
YouTube が僕動いてないのかな。
あ、マジですか。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。皆さんすいません、誠に申し訳ございません。はい、YouTube の開始ボタン押しなかった。
はい、そっか、僕おかしいのかと思って。
いや、ごめんなさい、 YouTube の開始ボタン押しなかった。おっとやってしまいました。はい、というわけで、
いや、よかったよ、気づいて。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、毎度っす。はい、謝罪しましょう。皆さん誠に申し訳ございません。YouTube の開始ボタンを、
誠に申し訳ございません。
開始ボタンが押せてなかったです。はい、 YouTube の、配信放送開始ボタンが押せてなかったという、感じでございます。いやー、これ、何でしたっけ。
なんだ。
とりあえず始まりました。無事始まりました、レイブンズナイト。
とりあえず。
はい、全員に5000分ずハイファン券ではございますが、いや、そんなことは、ちょっと誠に申し訳ございません。はい、ちょうどピザラジオが終わったので問題なし。何ですか、このピザラジオっていうのは。それはそれで気になりますが、
ピザラジオ。
それはそれで気になりますが。いや、一応ね、アリスさんが来て、その画面作りとか、ボリューム調整とかですね、やってたので、開始ボタンが押せてなかったっていうことでございます。
そんな。
ごめん。いや、アリスさんのせいじゃないよ。アリスさんのせいじゃないよ。
そうか。
はい。
すっごい寝起きだぞ。
おはようございます。
やばいな。
おはようございます。Good morning, everyone.
ボンジュール。
ボンジュール。はい、というわけでですね、今日も始めていきましょう。レイブンズナイト。アリスさんがね、YouTube のあれが気づいてなかったら、いつまで経っても、画面が来ない YouTube 配信が、続くところでございました。
やばい。
よかったね、助かったね、ほんと。
アリスの方が回線のおかしいなと思ってた、ちょっと。
そうじゃ、実はそうじゃなくて、俺が開始ボタンを押してなかったっていう、
よかったよかった、
でございます。はい、というわけでですね、レイブンズナイト始めていきましょう。今日も、涼しくなったのでね、ゆっくりとまったりと秋のレイブンズナイト、レッツゴー。
うん。
レッツゴーでございますやで。BGM は今日はこれにしましょう。
回帰お芋だが曲が活かしてるね。ていうかこのお芋かわいいね。
いいでしょ。はい、うん、皆さんこんにちは、こんばんは。マイダスレイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信するお芋なラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
画面向かって右、補聴姫ことアリスラフィムで、今日は栗なんだ、やった。
今日はこの2人でお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、というわけでですね、改めましてこんばんはということでですね、しのもりちかさんいらっしゃいませ、うどんはくちゃんさんもゆっくりまったりということでですね、XX さん、トリプルじゃないわ、テトリス X さんもこんばんは、さくらさんも全員に500分ずハイファン券、いやそんなことはないと思いますが、そして泉さんもこんばんは、毎度でございます。はい、さくらさんがスティーブルーディフュージョンで、画像生成しているけどなぜか18禁な A しか作成されない、それは18禁なあの単語を入れてるからなのではないかなって思ったりしておりますが、
ステーブル
ディフュージョン、
ディフュージョン、
あの AI で画像生成ができる、うん、その単文字を入力することによって、AI で画像生成ができるっていう、ソフトでございます。
僕もなんか使ってたけどわかんないや、
はい、うん、スティーブルディフュージョンの読み方がかっこいいですね。あ、でもね、ごめんなさい、合ってるのかわかんない、うん、読み方ステイブルディフュージョン、スティーブルディフュージョン、どっちだ、ステイブルディフュージョンかな、
ステイブルは合ってると思うけど、
ステイブルディフュージョンなのかな、
ディフュージョンかな、
ディフュージョン、
ディフュージ
ョン、デューハチキン、デューハチキンって言ってディフュージョンって言ってからデューハチキンって言ってしまったじゃないですか。18禁の単語全く入れてないのに、それはあれじゃないですかね、その選んでるモデルデータが18禁メインのやつなのかな、そのステーブルって呼んでる、ステーブルディフュージョンのためだけに3万円出してグラボ買いました。お、うどん伯爵さん、さすがだ、さすがだ、
これ、そんなにいるのか。
そう、ステーブルディフュージョンを使う場合はグラフィックボードの性能がコリコリにいいやつじゃないと、うん、結構時間が、
パソコンか、
そうパソコンでやる、結構時間がかかります、その自分のパソコン、
僕のはどうかな、
多分グラボ積んでなかったら難しいと思います。
そうか、
そう、最低でもですね、うん、そう、多分今だと、まあ、普通にやろうと思ったら3万円以上のグラボいるんじゃないですか、うん、ウェブ UI の方でも結構必要ということ で、
僕のノートでは無理っぽいな、
グラフィックボードを積んでるノートパソコンとかを利用すれば、まあね、VRAM が 12GB 以上あるグラボとかがあればはかどるんですけど、ね、まあ、8GB ぐらいあればね、設定次第では、いろいろと、やると思うんですけど、やっぱり 12GB ぐらいは欲しいかなっていうところではございますが、お、神子あおいさんもこんばんは、マイトでございます。さあ、というわけでステーブルディフュージョン AI のでね、いろいろなイラストを出力してくれる時代、そう、もう AI でいろいろと画像出力をしてくれる時代になりましたので、自分の望む画像をですね、探す必要がなくなるというか、まあ、ね、その辺はどんなところが、ね、どういう悩みどころでどうなるのかは、ね、まあ、使い方次第だとは思いますけどね。はい、椿さん、スロットです。ございます。こんばんは、毎度でございます。そういえば、その、何でしたっけ、AI 関連の、なんか話題とかも、ニュースとかもあったのでね、よいしょ、そう、単語がね、また難しいのよっていうことでですね、そう、というわけでですね、今日も、やっていきたいと思いますが、今日のお題はですね、秋なので秋の味覚でございます。今日のお題の紹介、秋の味覚でございます。秋の味覚です。
うん、
お芋です。秋といえばお芋です。
栗です。秋といえば栗です。
秋といえば、そう、そんな感じでですね、今日は、秋の味覚ということでですね、皆様にいろいろと、秋の食べ物をですね、募集してもら募集したいと思います。よかったらですね、書いていただければ後半のお題のコーナーなんかでも紹介できると思いますので、よろしくお願いいたします。椿ちゃんがスロット回して当てていく
もう早速、
そう、秋の味覚といえばさつまいもですね。あ、椎茸、いいねいいね。さつまいも椎茸、ちょっとね、あの単語単語で出てきたやつをちょっと、私もメモっていきましょう。秋の味覚といえば、さつまいもね、よいしょ、はい、さつまいも、そして、椎茸ですね。椎茸でも今だと年がら年中食べれるような気がするんですけどね。そう、秋の味覚じゃなくて、秋になるとダメに食べられなくなるものとかもね、そういったものも、募集するのもいいかもしれませんね。さあ、というわけで、始まりましたレイブンズナイト。今日のお題は秋の味覚でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。私ね、先週というか大阪行ってきました。また今週末も行くんですけど、はい、
え、
今週末も大阪行くんですが、
うん、
そう、何でしたっけ、ね、大阪でね、ちょっとした歌のイベントがございまして、まあ、それのその機材班としてですね、大阪の、イベントにちょっと行くような感じになっております。今週の日曜日にねやる予定でございまして、何だったっけな、京都でイベントがやる予定です。はい、そう、おサンマ全然食べてないっていうことでですね、サンマ確かに、この時期はサンマの美味しい季節になりました。サンマの美味しい季節にはなりましたけど、サンマといえば焼き魚で食べるのが一般的なのかなって思ったりはしますけどね。というわけで、干し椎茸を戻して、その出汁でその干し椎茸を炊くだけでもう美味しい料理になる。いいねいいね、さくらさん、よいしょ、はい、さくらさんの、よいしょ、さくらさんのその干し椎茸で戻して、その出汁で、ね、食べるっていうのは確かにいい、よいしょ、そう、じゃあ、エイチャルさん、京都の歌のイベント行くは久しぶりに会おう。ちょっとこれに関しましては、どうなんでしょう。一応ね、詳細は Facebook で見て知ってろ。ありがとうございます。そう、ちょっとリアルのイベントに関しましては、このラジオの方では、ちょっとなかなか告知はできませんので、なるほど。中に入れるかどうかっていうところも微妙なところではございますけど、まあ、その辺はね、ちょっと、詳細とかは、おそらく載ってるとは思いますので、ちょっとツイッターの方とかでは告知できないんですけど、まあ、よかったら、スリーズミさんぜひぜひ見に来てください。一応私歌う予定でございますのでね、はい、まあ、そんな感じの話ではございますが、本日のお題、秋の味覚ですね、皆さんぜひぜひ、よかったら、ね、味覚を後半のお題のコーナーで皆さんと一緒にやっていきたいと思いますので、よかったら、ぜひぜひ、コメント YouTube なんだっけ、ツイキャスニコ生ですね、放送を行っておりますので、ぜひぜひ書いてください。よろしくお願いいたします。さあ、そうなんです、その大阪に、出撃しますので、ちょっと今週の土曜日日曜日配信できなかったりするんですよね。まあ、最近ちょっと毎日配信気味にやってたりはしてるんですけど、そう、というわけでですね、今日もレイブンズナイト、秋の夜にレイブンズナイト、いやー、今日はなんか俺語彙力ねえな、アリスさん助けて、なんか今日俺の喋り語彙力がなくなってる。
そうなの？
そうなんか何でしたっけ、いつものようなマシンガントークが出てこないっていうことでですね、
はあ、つまり眠いのか。
眠くはないです。眠くはないんですが、はい、うん、眠くはないんですけど、なかなかね、そう、うん、 バタバタしてるというか、なんていうかね。
お、そうか、今バタバタしてる
のか。そういえば明日のセブンデイズトゥダイもないので、セブンデイズ明日のね、セブンデイズトゥダイね、うん、ちょっとね、ごめんなさい、うん、今週ねちょっと土日配信できないんで、今旬のアーマードコアの配信をしたいなって思ってるんですけど、アリスさんいい？
いいよ。
いい、よかったよかった。そう、そうなんです。ね、今週ちょっとごめんなさい、土曜日、日曜日が、私の都合で配信できないんで。
なるほど、なるほど。
で、ちょっとそれね、今はちょっとアーマードコアで、
そうだよ。
チャンネル登録者数。
アーマードコアは今しかないんだよ。
そう。ね、もうちょっとでね、あとちょっとでチャンネル登録者数が500人超えそうなんですよ。
お、すごいですな。
実はね、はい、クラフトピアとかはうちの枠ではないんですけどね、そっちは多分金曜日ぐらいにやるんかなと思ったりはしております。はい、まあ、そんなこんなでですね、
コルナツ、
そうそうそうそうそうそうそう、何でしたっけ、コルナツファンファンチャンネルっていう、コルチーとなっちゃんのチャンネルがあるんですけど、はい、そちらにちょっと私ゲストとしてお邪魔させていただくいただいてたりしてるんです。
うん、
まあ、そんなこんなでですね、うちの配信枠ではないですけど、それもちょっと、確か金曜かなくらいにやる予定でございますんで、まあ、それは、まあ、それはちょっとね、うちのチャンネルの話じゃないんで、まあ、一応宣伝っていうことでですね、
うんうん、
はい、っていうわけで、そう、なので、ちょっとね、土曜日にやる予定のアーマードコアの対人配信を明日やる予定でございますので、まあ、それはそれでね、ぜひ遊びに来てくださいと、うん、いうことで、何だったっけ、何をそう、今日のお題のコーナー、ね、投稿もいろいろとお待ちしておりますと、いうわけで、もう今日もヘッドラインの方に突入していきましょう。もっと、大金使って、あっちでもレイブンナイトの宣伝してる、多少はね、まあそうですね、はい、というわけでですね、今日も何だったっけ、レイブンズナイト最後までお楽しみください。人口レイブンズナイト RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは先週1週間起こったちょっとしたニュースや話題なんかを皆様に紹介していくと同時に、最近何をして過ごしているかとかですね、そういったものを、紹介していくような、そんなコーナーとなっております。はい、ね、最近ちょっと話題になっているニュースとかですね、そういったものを皆様に紹介していきながら、まあ、なんかそれ以外にもね、気になるニュースとかございましたら、ぜひぜひコメントとかもしていただければ、そちらも調べさせていただきまして、ね、皆様に紹介できるコーナー、皆様に紹介したりできたりすると思いますのでね、よろしくお願いいたします。さあ、というわけでですね、まず1個目いってみたいと思います。最近さ、何でしたっけ、そのアーマードコアをはじめとしたそのロボットゲーがね、ちょっと何でしたっけ、あれキャッチーというかさ、
うん、
ね、トレンドになりつつあるんですが、そんな中ですね、うん、こんなニュースが飛び込んできました。まず最初のニュースはこちら、じゃじゃん、はい、人間が登場できるロボットアーカックスが4億円で受注開始ということでございます。
え、
そう、人間が登場できるロボットアーカックスっていうロボットが、
アーカックス、
はい、
なんだその僕の新商品コーナーみたいな恐ろしいものは。
そうそう、いやいやいや、でもね、でもね、紹介動画とかもね、すでにあったりするんですが、まあ、4億円です。4億円、400メガとか高すぎるっていうことでですね、そう、ついに登場っていうことでですね、人間が登場できるロボットアーカックス、4億円で受注開始、全高は約 4.5 メートル、重量に関しましては 3.5 トンでございます。はい、 人間が実際に登場して操作できるロボットがですね、国内先行受注販売を、ツバメインダストリーさんってところがですね、2023年9月に開始したそうです。販売方式は完全受注生産で台数は5台限定、参考価格に関しましては4億円をアナウンスされているってことでございます。そう、4億円ですね。なんとなんと、こちらはですね、まあ何でしたっけ、2脚歩行ではなく4脚タイプですね。そう、車輪のついた4脚タイプの、ロボットメカになっておりまして、なんと、ビークルモードっていうね、移動する形態に変形すること、切り替えすることも可能でございます。そう、ビークルモードに移動して、その走行状態になると、なんと時速10キロで走行ができます。
10キロも
時速10キロです。
やばいな
すごいでしょ、
すごすぎる。
時速10キロで走行可能です
。あのさ、
はい、はいはいはい、
歩道を横行できそうだね。
四脚空中でホバーとかできそう。いや、それはアーマードコアの話なんですけど、ね、まあまあ、何でしたっけ、その通常 その足を閉じてる形態と、まあ、確かにアーマードコアのホバー、空中浮遊形態みたいな感じの足をこうちょっと広げて伸ばした感じの状態で、歩行できるっていう感じではございますが、ぜひぜひ、皆さん、そのアーカックスでちょっとググってみて、アーカックスで出てくるのかな。
よし、ちょっと検索しよう。アーカックス、
あ、ツバメインダストリー株式会社出てきますね、これ。
アーカックス。
はい、アーカックスっていうので検索したら、そうなのでね、まあ、今後はその技術レベルが向上したら、あの二足歩行とかそういったもので、その重作業、建築解体、ニアックとかの災害復旧レスキューなんかでも使えるようなものを、開発しようと頑張っているところではございます。オブレースさん、こんばんは。まあ、色でございます。そう、アーマードコアが話題になっているので、キャッチーなニュースということでですね、そう、人間が実際に登場可能な、登場型ロボットアーカックスっていうのがですね、受注4億円で受注生産が開始ということで、まあ、でもこれね、実を言うとね、何でしたっけ、同じようなやつでクラタスっていうんだったかな、クラタスっていうのがあったんですよ、もともと
クラタス、クラタス、はい、
クラタスで合ってたかな。そう、クラタスっていうのがあったんですが、
あったね、うん、
こいつより、こいつもそうなんですけどね、こっからさらにそのメカメカしくというか、なんていうかですね。そう、なので、まあ、今後ね、そう、クラタスさん、クラタスっていうのもあったんですけど、その腕がね、マニピュレーターがマジでその人間の形っていうか、実際に5指あってちゃんと動けるようにな、うん、動かせれるようになってるみたいな感じなのかな。なのでね、これはこれでね、今後、何でしたっけ、その発展していったら二足歩行ができるようなメカが、ロボがね、出てくる可能性っていうのはね、やっぱり未来にはありえそうな気がします。まあ、ロボットに対する情熱っていうのはね、日本人すごいですからね。
先生、
はいはい、なんでしょう、アリさん。
ランドウォーカー、
はいはいはい、
検索。
ランドウォーカーは確かね、
知ってたか、
ああ、これ、歩くやつです。これどっちかというと、そのメックウォーリアのメックに近い感じのイメージですよね。ランドウォーカー。
僕的にはスターウォーズのナイトストーカー。
ああ、なるほど。確かにそっちな、ね。このランドウォーカーに関しましては、だいたい3600万円らしいですね。
ふえ
ー。そう。なのでね、なんかこういうね、その人間が乗れるロボット的なものがね、今後その出てくればね、いろいろとね、期待が持てるというか、そう、期待、
うん、
ランドウォーカーに関しましてはちょっとね、メックっぽくありますね。メックっぽくあるね。はい、そんなこんなでですね、そう、ロボットでございます。ロボット系がね、結構その今だと話題になってますのでね、 で、その中でですね、今ちょっとコメントの方でチラッと出てきたんですけど、何でしたっけ、お、エイチャルさん、さくらさんに100枚あげて、あ、了解
お、
はい、というわけでですね、コインのトレードが可能でございますので、なんとなんとさくらさん、椿さんがね、恵んでくれるらしいですよ。はい、じゃあ、椿さんのコインを、
あれだね、
はい、
あ、うん、あの、うん、
何何どうされました、椿さん。
なんか、はい、大阪で、
はい、
ロボットコスプレイヤーたちが集まる第二次のスーパーロボコス大展とか、そんなことやってるんだね。
ね。
ってことは今年も、なんか、つまりロボットのコスプレ専門のイベント？
そうそうそうそうそう。だからね、ロボットのコスプレ、ね、それもね、めちゃめちゃクオリティ高いものから、まあ、ダンボールガンダムっていうのがね、結構有名だったりするんですけど、
ダンボールガンダム、でも今ちょっと立ちこまにちょっと心を奪われて、
ね、でガンダムは無理でもね、ボトムズのスコープドッグぐらいはできそう。これね、スコープドッグ等身材のを作ってる方いらっしゃったんですよね、確か、はい、動けないですけど、そのスコ等身大スコープドッグ、等身大のね、この金属で作ってる方がいらっしゃって、これまあいろんなところで展示されてたりしてるんですけどね。
うんうんうん。
まあ何しかね、そのやっぱりなんだろう、その素材というかさ、なんだろう、その動力とかがさ、動力源とかそういったもので、ブレイクスルーが起きれば、こういった人型のロボットとかっていうのもね、出てくるかもしれませんからね。その人工知能、筋肉が開発されたりとかさ、
うん、
そう、だから現在のそのエンジンとかモーターとかだと、どうしてもその人型にするにはデメリットの方が大きいっていうのがあったりするので、まあ、そういったものがね、うん、今後開発されたらまたね、世界が変わる可能性はありますね。
うん、
なのでそう、まあ、人型はロマンですよ、やっぱりアリスさん
じゃああれかな、やっぱり僕的には、
はい、
ファイブスターストーリーズのファーティマが有名かな、
うん、なるほど、
わかる？わか
んない。ファイブスターストーリーズ、なんかそのファイブスター何でしたっけ、ファイブスターストーリーズの、
うん、
ストーリーズに出てくるメカを再現した、機体が、アーマードコアの配信に来ていただいたことはありましたけどね。
あ、すごいね。
いや、あ、そうそう、この金ピカの機体、この金ピカの機体ね、来ましたよ。来ましたよ。
いや、ファイブスターは読んでないですか？
あ、読んでないんです、実は。
はい、ファティマはね、はいはいはい、ロボットを動かす女の子なんですよ。
ほうほうほうほう。
まあ、それ専用の女の子なんですよ。
ほうほうほうほう。
うん。ぜひぜひ、おすすめです。
いや、この
途中で僕止まってるけど。
うんうんうん。例えば、何でしたっけ、さくらさんも言ってらっしゃる、アーマードバカことね、カスタムウェックウォーズっていうのが、現在、うん、開発されてるみたいでございまして、はい、カスタムウェックウォーズっていう、何でしたっけ、いろんなもの、メカを作って操作するっていうことなんですが、なんとなんと、そのメカ自体のいろんな組み合わせの自由度があまりにもありすぎてですね、そう、バカゲーの域に到達しているゲームでございます。なのでね、なんか PV なんかでは、何でしたっけ、あれあれあれ、銀魂のさ、
うん、
ネオアームストロング、ね、ロングサイクロンジェットアームストロング砲を、こうね、あっこにつけてるようなメカが出てきたりとかさ。
もうダメだ。
ね、あまりにも自由度がありすぎてですね、そういうのをこう、ね、再現したりとかできるっていうね、なのでこのアーマードバカって言われてるっていうね、これがですね、どうやら12月14日発売らしいです。うわー、なるほど。 お、しんすいさんもあこつこんばんは、まあ、間でございます。
皆さんこんばんは。
ね、完成度高いな、おいって言われるあのね、ニューアームストロング、サイクロンジェット、アームストロング法です。アームストロング2回言ってるって話ですよね。それ、そういうのができる、自由度の高いメカアクションっていうのが、発売される予定でございます。まあ、12月なのでね、アーマードコアの熱も冷めてるのではないかなって思いつつですね。そう、こちらもちょっと非常に楽しみではございます。まあ、そっちはね、なんか、どうなんでしょうね。スペック的にはアーマードコアより、軽いかもしれませんしね。はい、当選も散々にごにごくありがとうございます。コインが減らない、椿ちゃん、コインは、貯めておいて、いいと思いますよ。はい、ではですね、もう一つ、ニュースいってみたいと思います。こちらもですね、ちょっと気になるニュースではございますが、どれだよっ、これかあったはい、こんなん需要あるのかっていうね、ニュースではございますが、よいしょ、こんなの、まあ、これもね、ある意味さっき出てきたそのガンダム系のネタではございますけど、はい、じゃん、アムロのパンツ予約受付スタート。
あのトランクスかな。
そう
あのなんかしましまだったような、
そう、初代ガンダムと逆襲のシャアでのそのアムロレイが着用していたパンツ、下着ですね、それがボクサー仕様になって、まさかの商品化っていうことでございます。
まさかすぎる。
はい、こちらはですね、プレミアムバンダイナインのバンコレっていうところでございまして、そこ のアパレルアイテムでアムロのパンツ全2種の予約受付が9月27日、今日ですね、12時よりスタートされました。はい、こちらいずれも発送は11月を予定しているんですが、まあ、これね、何でしたっけ、逆襲のシャア、機動戦士ガンダム、初代機動戦士ガンダムと、あと逆襲のシャアの時に、履かれてた、アムロレイのパンツですね。これがあのボクサーパンツですね。ボクサーパンツ仕様で再現なんですが、まあ、現実はそのトランクス系だったんですので、
ね、
実際トランクスでよかったんじゃねえのっていうね、のあったりします
ね。普通にね。
はい。はい、というわけで、適当赤さんこんばんは、毎度でございます。おっと、コメントいただいております。こちらはですね、ちょっと長そうなので、後半のお題のコーナーでですね、紹介しようかなって思ったりしておりますが、はい、いやこれね、秋の味覚の話題じゃないんで、今ちょっとね、紹介しましょう。適当赤さんこんばんは、毎度でございます。
そう、
お久しぶりです。こんちゃ、秋といったら小学3年生ぐらいの時によく家の少し前にある草むらでトンボ捕りをしていたのですが、ある一匹のすばしっこいトンボを取ったのですが、手に取って確認してみると、なんと頭がなかったんですよ。怖っ。私思いっきし手を振って尻餅をつきました。それからトンボが嫌いになりました。突然の長文失礼しました。いやこれ怖っ。
あ、
頭のないトンボとか怖っ。マジかね。そう、でもこのタイミングで来たら、画面のヘッドラインにアムロのパンツ予約受付って書いてる
から、これちょっと言ってもいい？
はいはいはい、
リブンツサイトで予約受付してるみたい。
いやそんなことはない、そんなことない、ニュースのヘッドラインニュースでございます。はい、はい、というわけでですね、そのね、いやー、頭のないと思う。いや、まあ、確かにね、虫とかって、頭部とかそういったものがなくても動いたりするらしいですから、いや、それでも怖いですよね。ね、心臓に悪すぎる。ね。はい。
取れちゃったのかな。
トンボの首っていうことはですね、簡単に取れるらしいですね。はいはいはいはいはい。しばらくの間では飛ぶらしいで、昆虫の脳に関しましては、脳神経節といって、神経細胞の集まりだそうです。これは頭部に集中しているのではなく、胸部や腹部にも、神経節があって、そのため脳神経節がなくなってもしばらくの間体を動かすことができるそうです。頭がないと周りが見えないし、餌も取れないので、そのうち体も動かなくなるそうですが、 そう、実際にその何でしたっけ、私が子供の頃トンボを取ろうと網を振り回していたら頭だけ網に入って体が飛んでいったことがありましたっていうね、そんな事例もあるそうです。怖っ。
怖いな。怖い、ね、あのあれだね、はいはいはい、くるくる回るからすごく関節部分が細いんだね。
そうなのでね、
でも頭取れちゃったらどうなるの、
はい、いやいや、まあ、あのしばらくは飛びますけど、餌もあの眼球もないので、首口とか眼球もないので、まあ、そのまま時間が経って死ぬって感じなんではないでしょうかね。う
ん、なんか怖いというかかわいそうというか、
まあそうそうそうそうそう、まあいずれにせよね、あとトンボに関してはトンボというか、まあ、命はいつか終わるものではございますが、まあ、最後まで生を全うしてほしくはありますよね。はい、うん、鏡さんこんばんは、マイドでございます。まあ、でもその虫の日を秋になるとね、なんかあの何でしたっけ、夏場には見れない虫とかも出てきますから、そういった部分の恐怖体験とかっていうのはね、あるのかもしれませんし、まあトンボの群れの中に、首なしトンボがおるって考えたら恐怖、確かに怖すぎるホラーですよね完全に。お NN さんもこんばんは、マイドでございます。さあというわけでですね、そう、さっきのニュース、アムロのパンツ発売ですね
いつまで、
まあ、グッズとしてこれはありなんですかね。
いや、ありなんじゃないの。
あ、まあ、ガンダムファンとかなら欲しがるって感じなのかな。まあ、でもあのボクサータイプってことは男性向けですよね、どちらかといったらね。はい、そうなので、まあ、そういったね、そうなんかあの男性の衣装とかそういった、まあ、あの下着とかぐらいだったらね簡単に手頃にね、作れるっていう感じではございますけどね。はい、NN さんが子供の頃トンボの頭羽取って食べるとシーチキンと同じ味だよって教えてくれた飲食店のおじさんがいたのを思い出しました。ほんまかいなそれ。
いやちょっと怖いけど多分同じような感じなのかもしれない。
なんかあれですよね、その何でしたっけ、なんかがエビと似ているみたいなさ。そういえば一時期さ、あの昆虫食が話題になったじゃないですか、給食で昆虫食がどうたらこうたらって、
うん、
あれって結局どうなったんでしょう。
え、
実行されたのかな。そうこれね、なんでそのそういえばそのね、このシーチキンと同じ味って教えてくれた飲食店のおじさんなんですが、なんで知ってるんでしょう。
え、
ね、なんで知ってるんだろう。はい、まあ、昆虫は宇宙人だと思う。まあそういう説もありますよね。なんかなんでしたっけ、昆虫は宇宙人説と、なんか不思議らしい、なんかね、普通の生物とは違うみたいなね感じで、そう目の前で食べてくれたのに実体験なんと、はい、そうなので、そのなんか昆虫とかって哺乳類とか爬虫類とかとはやっぱ根本的に違うものっていうのが結構あるらしくて、なぜね、昆虫が出てきたのか発症したのかっていうのも謎な部分がすごい多かったりします。もともとはそのどのような進化を得てっていう部分とか、まあそういうね、なんか不思議をあれする動画みたいなのを最近私漁ってたりしてたりするんでね、まあ結構ね、気になる感じではございます。いろんな説があって面白い。そう、秋口の昆虫といえばやっぱりコオロギとかっていうのがよく、耳にすると思うんですけど、最近さ朝に鳴いてることが多いの、
虫が。
そうそうそうそうそうそうそう、 スズムシ的というかさ、コオロギとかさ、
うん、
なんか 朝目が覚めたら朝方泣いてたりすることがあるんですよ。通常夕方から夜にかけて泣くじゃないですか、
うんうんうん、
なのでね、朝だよねって思うことがね、過去何回かあってですね、ちょっとそれぞれね、ツイートしたりとかもしたんですよ、
うん、
なのでね、そう、あれって虫が朝に鳴くのね、ちょっと不思議だったりするんですが、けど原因ってあるんでしょうかね。最近スズムシとかが、よっ、ね、まあ朝起きたら虫のねで目が、鳥のねで目が覚めるっていうことはありますが、虫のねで目が覚めるっていうのはね、また珍しいのかもしれませんけどね。はい、というわけでアリスさんは何か今週ニュースとか何か気になるものとかってあったりしますか？
ニュースか、
ニュースでもいいですし、何か最近アリスさんが体験したこととかですね。実際に
そうさの、まず、
はい、
まず車の車検が1年以上過ぎていたこと、
なんとなんとなんと
それからその車検証が見つからないんで手続きしなきゃいけないこと と、あと僕のビーノちゃんの車、なんだっけ、あれ、
バイクの
自賠責が10月って書いてあったんで、
いや、
おろおろしてるじゃん。
自賠責はね、あれは絶対入れとかないとえらい見ます。
自賠責って手続き向こうから来るんだっけ？
いや、コンビニに行った方が早いと思います。
そっか、コンビニか。
そう、最近だと自賠責保険に関しましてはコンビニでかけることもできますので。
そっか、
うん、
じゃあそうしよう、ありがとうございます。
それでささっと、なんかコンビニの何でしたっけ、なんかいろいろできるマルチ機械でピッポッパってやればいけるって感じですね、うん、はい、
あとは、
はい、
うん、今うちの車ないから台車使ってるんだけど、
ほうほうほうほうほう、
明日台車を取りに来られちゃうことだな。
ウェイ。
うん、困ったな。
忙しいね、ほんと。
うん、だけどとりあえず車検証なんとかしなきゃいけないから、うん、金曜日なんとかしなきゃ。あー、う
ー、大変だね。
そうなの、もう休みが欲しいです。
あー、そっかそっか、お仕事しながらなので、まあ、その辺、
そうなの、
事情を説明してお休みいただくとかってどうなんだろう、できないかな。
それがね、
うん、
僕って日曜日はまあ仕事場自体が8時からなんですけど、
はいはいはいはい、はい、
月から木が朝6時から僕は働いてるんで、
おー、マジか。
で、その時間帯に入ってくれる人がなかなかいないんですよ、
はい、確かに朝6時からとか出社しようって言ったらなかなかいないですよね、うん、
そうなんです。今日僕ちょっとお休みいただいたんですけど、
はいはいはいはい、
今日もやっぱり誰かが行かなきゃいけない状態だったんで、
代わりにね、
うん、そう、なんかこう、いや本当にありがとうございますって感じなんだけど、うん、なんか他の人がこうね、有給取って休むとか、そんな感じの時間帯がないという感じがして、
はい、
うん、有給使って休みますって一方的にできない時間帯で、
なるほどね、
ちょっとなんか、これセリアと同じ状態かなって、
はいはいはいはいはいはい、はい、
ちょっと辛いなってなってるんですよ今。
そうなのでね、結構大きいお店とかだと人員が豊富だったりするんですが、はい、結構そこはカツカツでやってる感じなのかな、
うん、そうだね、
まあ、朝の時間帯とかになるとね、
特に日曜日、
はいはいはい、
日曜日は一応はやってるっていう感じなので、
はいはいはいはい、はい、
人数が極小なんですよ。
そうですよね、確かプロ専門のお店なので、日曜日とかだと逆にお客さんが来ないんですよね、うん、アリスさんのお店は、
うん、うん、で今日は、
はい、
今日の飲み物、ピーン、
今日の飲み物、はい、
コスタコーヒー、
コスタコーヒー、ほう、
うん、 コスタコーヒーってあの、まあ、自販機とかコンビニとかで売られてるやつですよ。
はいはいはい。
これの、今、ヘーゼルナッツラテっていうのが出てて。
あ、このなんかあの、何でしたっけ？私が選ばないやつだ。
選ばないやつなの？
そう、あの、なんか細いから、細いくせに高いじゃないですか、こいつ、コスタって。
でもこれ、飲み口が、
はい。
あの、でっかいんですよ。
うん、わかるわかる。
飲みやすいですよ。
でもこのコスターはね、なんか細い、あのペットボトルで細い割にね、値段がお高かったりするからね。
一回飲んでみなよ、美味しいから。
お、じゃあ、飲む、あの、今度見つけたら買おうではないか。
うん、はい、ヘーゼルナッツはまあヘーゼルナッツかなっていう感じかな。
なるほど。いや、私がね、
あんまり感想がなかった。
よく、何でしたっけ、買うコーヒーはですね、
うん、
何でしたっけ、
待って、当てよう。
どうぞ当ててください。缶コーヒー、缶コーヒーです。
これは、はい、あの缶コーヒーね、
缶コーヒー
で有名どころね。
有名どころです。はい、有名どころ
缶？
缶です、缶コーヒーです。
缶っていうと結構容量が少なくない？
そこがね、はい、そこが、
なるほど、つまり大容量ってことはなんかサンガリアっぽいんだけど、
はいはいはい、
サンガリアっぽいんだけど、ちょっと容量のある缶コーヒー探そう。
容量のある缶コーヒー。クラフトボフ。じゃあ違うっすね。タリーズが好きです。あ、タリーズは有名ですよね。
タリーズは僕3ヶ月でクビになりました。
あららららら。タリーズコーヒー。はい。缶コーヒーです。さあ来い。
大容量でしょ？
はい。まあ、あのコーヒーのブランドとしては日本では、まあ、缶コーヒーのブランドとしては有名ですね。
有名だとすると、はい、有名どころだとすると
ジョージア
とネスレ、
はい、ネスレ、はい、違います。
ボス
違いますね。
UCC
違いますね。
有名なんだよね。
有名ですよ。はい、
なんで
結構有名ですよ。
おかしいな。有名、
あのコーヒーとしては有名ですけど、その私がよく飲むやつはうん、ちょっと自販機によっちゃなかったりするかな。
なかったりする。
お、鏡さん、
大道。
お、正解。大道の、まあ、大道ブレンドとか結構有名ですよね。そう、大道ブレンドとか、はい、はい、秋の味覚にポイポイが侵入してきました。お、ポイポイさん、秋の味覚。ポイポイさんは秋の味覚なのかな。ポイポイさん美味しいのかな。どんな味がするんでしょう。
ほう、どんな味ですか。
真っ赤。あー、違うね。大道。そう、私が好きなコーヒーを、よく飲むコーヒーを当てていただいてるんですが、そう、コーヒーって、ほら、あの、缶ちっちゃいじゃないですか。
うん。
そう、大道のコーヒーでもね、でかいやつがあるんですよ。そう、大道だと有名なのが、あの、世界一のバリスタ監修とかっていうコーヒーとかもありますよね。うん。あとは大道ブレンドのね、大道ブレンドコーヒーとか、お、真っ赤、大道エスプレッソ、ちっちゃいな。はい、大道エスプレッソはちっちゃいな。はい、真っ赤は、真っ赤、ジョージア、真っ赤ね、コーヒー行って飛行で、あ、行って、私一時期ですね、コーヒーミルで、うん、その豆買ってきてゴリゴリしながら、うん、コーヒーメーカーで、ね、コーヒージョボジョボと、入れて飲んでた時期ありました。
なんて優雅な。
そう、ただね、あれね、うん、コーヒーメーカーっていうか、あの、コーヒーメーカーっていうかあのあれです、ミルとコーヒーメーカーを掃除するのがくっそめんどくさくなりまして、
うん、
さらにですね、私の味覚だと香りは判別できるんですが、味が結局判別できずにやめました。そう、
え、
いや、だから、ミルを引いてですね、 あのコーヒーメーカーで、まあ、コーヒー入れてってやるとめちゃめちゃねいい香りがするんですよ。
うん、
そう。ただいろんな豆試したんですけど、
うん、私の味の違いが分からない。
と味の違いがあんまり分かんなくて、
いや、もしかしたらそれは豆はそんなに、
いや、だから豆もいろんな豆試したんですよ。
高いのとか？
そうそうそう、ちょっとお高い、あのあんま高いやつはあの買わなかったですけど、ちょっとお高いやつとか試して、そのゴリゴリするときにあのお高いやつはうわめっちゃええ香りするやんってなるんですよ。
うんうんうん、
めちゃめちゃいい香りする、あこれはって思ったりして、でいざその、うん、何でしたっけ、フィルターに入れて置いて、うん、その豆ひいた豆を乗せてコーヒーメーカーにピッて入れて、ほんだら上からこうね熱い熱湯がジョボジョボジョボジョボジョって、でフィルターから出てきたやつをね、うん、フィルターから出てきたやつをこうねブラックのまんまちょっと試しにグッて飲むんですよ、
うん、
ね、苦ってなって、うんうん、香りいいけどちょっと苦みたいな感じになったりとかね。
そう、いや僕もさ、
はい、
タリーズに働いてた時さ、
はいはいはいはいはい、
テイスティングするんですよみんな。
ほうほうほうほう、
コーヒーを作ってからちょこっと飲むんですよ、うん、
はいはい、
だけど僕さカフェインがあれで本当は飲みたくないんだよね。
はははは、
でもとりあえずすする程度は飲まなきゃいけなくて。
なるほどね、
うん、
銀河
コーヒーがそんな苦手な人がコーヒーのところで働いちゃダメだなってちょっと思ったこともあった、まあ、
確かにね、
うん。
はい、というわけでルユさんも銀河夏目さんもこんばんは。というわけで皆様の好きな缶コーヒーとか、秋の味覚なのでね、あったかい缶コーヒーとかがぼちぼち出てくる時期になってきたと思うので、好きな缶コーヒーですね、皆さんにも聞きたいなということでございますが、ちなみに、私の好きな缶コーヒー、正解がまだ出ておりませんが、
え、あ、本当？
はい、大蔵では合ってますが正解が出ておりません。
オッケーオッケー。
さあ皆さんの好きなコーヒーなんかもね、あの缶コーヒーとか教えていただければと思います。まあミルで豆引いたりする時期もございましたが、
自販機？
自販機にあります。
コンビニとかは？
コンビニとかにはなかなかないな。お、ルユさんはボスのブラック、お、いいですね。いやでもそう、ルユさんはあの結構ね、5世代が若い方らしいんですが、ルユさんね、ブラックを飲むのが大人だね。
ああ、
さあボスだろ、
ボス、うん、え、ボスじゃないよ、大道の、
あ、そう、私が好きなコーヒーは大道の、
大道のザ・ブラック。
ザ・ブラック違いますね。じゃあそもそもね、あの最初の前提、 大前提、そう、
はい、
缶コーヒーがその私がちっちゃいからあんまり買わないって言ってたじゃないですか。でしょでしょ、そうそうそうそう、大道ブラックはちっちゃいんですよ。
ザ・ブラックはちっちゃいの？
ザ・ブラックはちっちゃかったりします。
あ、わかったぞ。
はい。
M コーヒーでしょ。
M コーヒー。あ、ちょっと大きくなったな。まだちっちゃいな。
ちょっと待って。
まだちっちゃいな。
ちょっと待って。おかしいな。
はい、大道の M コーヒー有名ですよね。
そうなの？僕は初めて見たような
気がするけど。え、マジですか？M って書いてるやつですね。これね、めちゃめちゃ甘いんですよ。そう、甘いコーヒーでございます。
自動機専門缶コーヒー大道の、
はい、
フンバル。
フンバル知らないな、それは。
フンバル絵が描いてある。
それは、
あ、わかった、アメリカンコーヒーだ、
はい、あ、正解でございます。
アメリカンコーヒーは薄い分多いかなって今ちょっと思ったの。
そう、大道のね、アメリカンコーヒーっていうのがあるんですよ。これね、他のコーヒーと一緒に並んで置いてたり売られてたりするんですけど、これ普通の金額で 350ml 缶なんです。
ほう、
はい、で暑い夏とかにもこのグビグビ飲める感じですね。グビグビ飲みますし、冬にはこのホットでね、あちちちちってやりながら飲めたりしますけどね。それかーってことでございます。
それか
ー、アメリカンはでかいんですよ。
アメリカン、
くっそ甘いですけど、くっそ甘いので、好みはだいぶ分かれるとは思いますが、アメリカンコーヒーは、私よく飲みます。そう、スタバって缶コーヒーだっけ？スタバはね、缶コーヒーじゃないですね。そう、私コーヒーに関しましてはね、ブラックのも飲めますし、甘いのも、まあ、好きって感じではございます。アメリカンって甘い、大道のアメリカンコーヒーは甘いです。 大道のアメリカンコーヒーは甘いですが、まあ、アメリカンコーヒーって基本的にはその薄いコーヒーって感じのやつですね。何でしたっけ、そのアメリカンコーヒーに関しましては結構薄めなイメージな感じらしいですけどね、うん、まあ、実際のところは、ね、浅く焙煎したコーヒー豆をで入れたコーヒーらしくて、そう、一応その日本、この日本でいうアメリカンコーヒーが、濃度が薄いっていう意味に拡大してきたらしいので、実際の本場のアメリカンコーヒーはまた違うかったりするらしいのでね。
そうだよね、
そうそうそうそうそうそうそう、ですです、
日本だと薄いイメージがあるんだけど、
そうなんです、だからその何でしたっけ、エスプレッソをお湯で割ったものに関しましてはそのアメリカンって言ってて、アメリカでも一般的に使われるらしいんですが、
うん、
で実際にそのアメリカンコーヒーっていう名称は日本で使われる呼称でして、なんか世界基準となるそのコーヒー鑑定士用語にも存在はしてないらしいです。かつそのアメリカの方々も、自国のコーヒーのことについてはアメリカンコーヒーとは言わないらしいです。
そう、
はい、ですです、
まあそりゃそうだよね、
ですです、だからむ
しろ、ね、ジャパンコーヒーとかやんないもんね、
そうそうそうそう、でむしろね、そのアメリカに関しましては何でしたっけ、まあ、スタバとかも向こうで大人気だったりするんですけど、そのシアトル系のコーヒーとかエスプレッソみたいなこの濃いめのコーヒーの方をどちらかというと好まれる傾向があるので、薄いコーヒーを見つけること自体がアメリカだと難しかったりするらしいですよ。
おー、は
い、なのでそのアメリカンコーヒーに関しましては、まあ、日本のアメリカンコーヒーですね、薄めのコーヒーって感じのイメージらしいです。はい、日本茶とは言う、あ、確かに日本茶は言いますね。はい、皆様はコーヒーに何をつまみます？私はクッキー。コーヒーと合うおつまみって何でしょう？コーヒーと一緒に何かを食べたり飲んだりはあまりしないな。
コーヒーと一緒に、
うん、あ、でもね、バームクーヘンとかは個人的に好き。
なんかあれだね、牛乳に合いそうなやつが合いそう、でもない。
ブラックコーヒーとかね、甘やつを甘めでこの口を溶かしつつっていうのも美味しいかもしれないですけどね。お、アイスとかは合います。あ、確かにね、コーヒーとアイスめちゃめちゃ合いますよね。
アイスか、アイス中入れちゃうか。
あー、なるほど、猫まんま理論。猫まんまじゃねえか、
えへ、猫舌の人。
はい、コーヒー単品しかやったことねえなってことで、あ、いや、猫まんまってアリスさんご存じない？
猫まんまあるよ。
ありますよね。その何でしたっけ？
お味噌汁みたいな中に
ご飯を投入してしまう理論で、コーヒーの中にアイスを投入してしまうみたいな理論。はい、アイスコーヒー、アイスコーヒーで草。あ、確かにアイスコーヒーだわ。
え？
いや、コーヒーの中にアイスをぶち込んだらアイスコーヒーだなって思ってね。
コーヒーの中にアリスをぶち込んだらアリスコーヒーだって。
アリス、いやいや、アリスなんはぶち込まないですよ。
わ
あ、アリスの出汁が取れるコーヒーですね。出汁とか言うなよ、コーヒー。自分で突っ込んだわ。コーヒーで出汁とか取ったらあかんわ。
アリス出汁、
アリスの出汁が取れるコーヒー、それはそれで需要がありそうです。いや、アウトアウトアウト
アウトか。
でもアリスコーヒーとかってありそうですよね。ほら、何でしたっけ、不思議の国のアリスとかに出てくるうさぎさんたちとかが飲んでそうな感じのコーヒ
ー。なんでもない日万歳、
なんでもない日万歳、あ、アリス
コーヒー、なんでもない日万歳、
アリスコーヒー、ちょっと検索してみよう。
え、
コーヒーカップが出てきたわ、普通に、ね、ディズニー系の
アリスコーヒー、
ディズニーのコーヒーカップみたいなのが出てきました。
ね、
はい、あれ紅茶じゃない、あ、紅茶か、
喫茶店が出てきたな。
あ、そうなんだ、あ、紅茶なのね。
何が、
いや、その 不思議の国のアリスとかで飲まれてるやようなやつ。
ああ、そりゃ紅茶だね。
ティーパーティー紅茶か。あ、なるほど、コーヒーじゃなかった。
じゃあアリス紅茶。
アリス紅茶。
アリスティー。
アリスティ
ー。アリスティー。普通になんかお店が出てきた。
ね、アリスティーパーティー。
株式会社アリスティ
ー。株式会社アリスティ
ー。車のね、中古車のなんか。
あー、なるほど。
しょぼん。
ね、はい、というわけでですね、RNN ヘッドラインでございました。のコーナーに突入する前のジングル言っときましょう。皆さんもよかったらレイブンズナイトとコメントしていただければ中の人喜びますんでよろしくお願いいたします。アリスさんも一緒にいきますね。
うん、レイブンズナイト
お題のコーナーです。
なんていう音楽だ。
はい、というわけでこれ夜の散歩道って音楽ですね。はい、というわけでですね、今日の、お題のコーナーに行ってみたいと思いますが、その前にライブンズナイト、コメントいただいた方ありがとうございます。うどん白石さん、NN さん、ぽいぽいさん、さくらさん、適当赤さん、XX さん、かがみさん、お付き合いいただきありがとうございます。そして、コメントはしてないけど、心の中でつぶやいていたそこのあなたもありがとうございます。お題の投稿が全然来てない様子。まあ、あの米掲示板の投稿は来てなかったにしても、コメントで来ていただければそちらをまんま読んでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。お、ぽいぽいさんも書いていただいてるらしいですね。ありがとうございます。
あ、
お、ブレスさんもライブンズナイトありがとうございます。どうされました、アリスさん。
あのさ、
はいはい、
今コメント見てちょっと疑問なんだけど、
ほいほいほい、なんなんでしょう。
アリスを最初につけると、
はい、
皆さん名前の一番初めの文字が消えちゃうんですよ、こっちから見てると。
なんだと。
なんか、うん、適当赤さんは当赤さんになって、
ほうほうほうほうほう、
ぽいぽいさんはイポイさんになって、
イポイさん、イポイさん、
そう、あとドン伯爵になって、
ドン伯爵強そうだ。
ちょっとすごいな、なんかこれおかしいなって思って。
ドン伯爵は強そうだな、それは。
ドン伯爵
強い、強いに違いねえ、それは。
え、そうなんない。
え、私普通に見えてますよ。
ちょっと HR さんって打ってみるよ。
はい、どうぞ。
いや、絶対なるって。あれ、ちょっと待って、 HR さんの名前ってどうなってんだ。
これは HRR、 あー、レイブンズナイトスラッシュ HRROM になってるわ、私の場合は。
え、名前、
うん、名前はね。
え、どうしたらいいんだろう。
どうしたらいいんでしょう。
はい、え、ちょっと待って、はい、HR さんちょっと発言してみてよ。
はい、しました、今しました。
あ、これか。
はい、
こんな長いのか。
私も文字は書けてませんね。あ、うどん伯爵さんも書けてない。ドン伯爵、ドン伯爵はめっちゃ強そうっていうことで、ね、
おかしいな、おかしいな、僕だけ？
わかんないです。画面を横にしたら治るとかあるんじゃないですか？
画面横なんだよ。
はあ、はあはあ、なんででしょう？
レイブンズナイト、うん、スラッシュ？
スラッシュです。半角スペーシュスラッシュ、半角スペーシュ、HR ルーム。
ダメだ、名前を打てない。
あらららら。
ちょっと打てないよ。
なんでだ、なんででしょうね。あの、画面上のコメントは大丈夫ですよね。
え、そうなの？
いや、私のその、配信画面に載ってるここのコメント。
うん。僕だけ？
あの、うん、なんでだろうね。不思議だ。はい、うん、ドン伯爵、トウアカさん、トウアカさんに、イポイさん。レースさん、レースさん。ちょっと待って、テトリス X さんはどうなってます？ X、トリプル X になっちゃってる？ひょっとして。
え、ちょっと待って。
はい、待ちます。まあ、どうではないか。
おかしいな、おかしいな。
まあ、どうではないか。
はい。ちょっと転送して。
お、なんでだろう、なんででしょうね。
で、僕のアカウントに転送が来てるかな？あれ、来ないな。転送したんだけどな、ま
あ、YouTube ちゃんも不思議なことが、不思議なことがあるはずです。というわけでですね、今日のお題、来ましたか、謎の現象、
転送を、はい、HR さんに送る、こんなになってるんですよ。
どれどれ、あー、右側の画像が本当だ、ドン伯爵になってる。
ドン伯爵なんですよ。
何これ、と、あ、いやでも、なるほど、アリスさんの名前を打たれた時のみに限って
最初の一文字が消えちゃうんですよ。
はあはあはあ、本当だ。へえ、これちょっと待ってね、誰か他の人に名前ちょっと私今からコメントしましょう。うどん伯爵さん、
ちょっとこっちの、
はい、
あれだ、あれにちょっと送ってみてよ、ちょっと僕の名前のところに、ね、LINE に HR さんの名前を、これちょっと実験させて、させて。
あ、了解了解、どうぞどうぞ。私に、よ、これを、ドン伯爵。はい、LINE に私の名前、これです。はい、私の名前これでございます。
どこだ、
今 LINE 送りました。これ自分でコピペしたらいいか、自分でコピペしたら、
うん、
あ、でも、PC 版だと関係ないですね、うん、私の名前が出ても、
そう、
ね、ま、
そうなの、
そう、 PC 版だと関係ないですね。アリスちゃん、アリ、ね、ドン伯爵は笑うということで、ちょっと試しにですね、どんな感じになってるのか、お見せしても、皆様にお見せしても大丈夫ですか。
うん、
はい、
あ、待って、はい、待って、はい、あ、僕の名前出てないか。
あ、出てないです、
あ、大丈夫だ、
大丈夫ですね、うん、大丈夫ですね、はい、だこれで、ちょっと どのようなことになってるのかっていうのを皆様に、お見せしたいと思いますが、これでいっか、これをよ、デスクトップ、これだね、はい、ちょっと見ていただければわかるんですが、アリスさんの
削れなかった、
削れてないですね。
おかしいな
ぁ。よ、そう、アリスさんの、名前が出た時に、これアリスコーヒーがこう連呼された時のね、そう、そう、だから下の方見ていただいたら分かるんですけど、紅茶かっていう適当赤さんが売ってるんですけど、それアリス打つと、東赤になるっていうね。ドン伯爵、
ドン、
ドン伯爵ピンポイント東赤さん。これね、はい、なんかこの謎現象、
謎現象だよ。
ポイポイさんも YouTube がチラッと来るコメントは普通にポイポイってなってるんですけど、アリスコーヒーって書いてるところはイポイさんになってますね。これあれか、あーの左側になんか空白があるから、それで左にグイッて押し込まれるみたいな感じなのかな。
え、あの左にグイッと、
いや、あー、もともと空白あるか。うん、なんだろう、謎現象。
でもそしたら、鏡さんは、はい、アルファベットだからアリスって打つとどうなるのかな。
あ、そうですね。鏡さん、ちょっと適当に、なんか
ちょっと適当に、なんか変な実験、実験に目覚めてる。
はい。いや、でも画面上は全然ね、反映されてない感じでございます。はい、鏡さんが今、アリスさんのアリス
を
打ってくれました。
あがみになっちゃった。
あがみになっちゃったか。ね、うどん伯爵さんはもうドン伯爵になるわけです。
ドン伯爵で決定になっちゃって。
ドン伯爵ですね。はい、謎現象。
うん、まあ、うん、あ、ちょっとランさんになっちゃった。
ね。NN さんは N さんになっちゃうって感じなのかな。
そうかもしれないね。一文字目が消えちゃう。
いや、さくらさんもアリスさんはイケメンって書いたらランさんになっちゃった。
ああ、N さんになっちゃった。
ああ、N さん、N さんだ。
なんか呪いの言葉のようだな、僕の名前は。
いやいやいやいやいや。不思議な現象。 が起こるものです。これね、あのちょっと
ポテトチップス食べちゃうよ。
自分が呼ばれた時にですね、
あれ
あの強調
表示されちゃったって書いてある。あれ、僕
大丈夫ですか。
どう、
ラジオ自体は、配信自体は続いてるはず。
あ、うん、僕のね、はい、あのアバターが
むむむむむむむ、
え、今切断されました。修復中のためお待ちください。
あ、固まってるね。
ちょっと一回切ってみ
る、ね、はい、ちょっと待ってください。こっち一旦表示、表示をオフにします。お待ちくださいね。
はい、
どれだ、これを一旦、はい、消しました。はい、大丈夫です。お、今表示になりましたね。お、地点師テレビムさん、こんばんは、毎度でございますはい、レイブンズナイト、こっちでも同じ現象はありますか。いや、私の方は、全然全く問題ございません。パソコン版のコメントを見てますので、はい、アリさんいかがでしょう、戻ってこれましたか。
うん、
ちょっと待ってね。あ、戻ってない、戻れてない、戻ってないですね。
ダメだ、なんでだ。
一度ディスコードから抜けてみます。ここの放送用チャンネル
を、はい、ちょっと行ってきます。
はい、行ってらっしゃいまし。ペコポン、お、消えた消えた。はい、というわけでアリスさんが戻ってくるまでの間にですね、踊るなら今のうちだということで、アリスさんが異世界に、アリスさん異世界転生、異世界転生ものね、最近いろいろと出ておりますが、転生ものじゃなくてその普通に異世界ものでですね、面白い作品とかもやっぱりあったりしますんでね、よかったら皆さん、探してみるのも、なんかおすすめのものがあったら教えていただければと思います。わっしょいするなら今のうち、わしょーい、わしょーい、アリスさんわしょーいみたいなね。はい、アリスちゃんの端末だけで私の名前がドン伯爵になる現象が起きているね、うどん伯爵さんが、コメント、今ちょうどね、ツイートしていただきました。ありがとうございます。ドン伯爵強そうあしょーいということで、アリスさんが今、行方不明になっておりますが、戻ってこれるのかな、戻ってこれますか。アリスちゃん生きてる、返事がない、返事がない、ただの屍のよう、大変だ。しかし、何でしたっけ、そう、わっしょいする、踊るなら今のうちだ的なやつって、あれ元ネタ何だったんでしょうね。懐かしいな。踊るなら今のうち、踊るなら今のうちだですね、はい、誰もいない、ね、踊るなら今のうちだってやつですね。はいはいはいはいはい。あ、これ今のうちさん、一応何でしたっけ、某巨大2チャンネル掲示板とかで、何でしたっけ、流行したアスキーアートの一部らしいです。おにぎりワッションじゃない、いや、うん、なんかそういったものね、今のうち。お、アリスさん戻ってきたね、ちょっと待ってください、ね、お帰りなさいませ。よいしょ、少々待ちよ。これで
回線つなぎの、
お、なるほど、これでアリスさんが、復活するはず。わーっと、うん、めっちゃバーディーパロット打ってきた今のうちに、
かわいいの、
今のうちに、今のうちに、
なんでおにぎりなの。
え、いや、おにぎりはしょーいっていうのが、そう、アリス、誰もいない、踊るなら今のうちだみたいな感じで、その おにぎりの頭の方がわっしょいわっしょい踊るみたいな感じでね、懐かしい、おにぎりわっしょい懐かしい、もうフラッシュの、ね、フラッシュ時代のネタでございますね。はい、というわけで
ポテチ食べてもいい？
いいよ。
ポテチ。
あて、アリスのポテチもぐもぐ ASMR が始まるわけですね。
え、ちょっとごめんね、袋ガサガサしちゃった。
ああ、袋ガサガサ ASMR 始まるわけです。ちなみにポテチも秋の味覚ですか？
え？
秋限定ポテチとかあるじゃないですか。
ね、最近ね。
はい。
なんだっけ。化学調味料無添加、
はい、
ポテトチップ薄塩味っていうのがあるの。
ほうほうほうほう、化学調味料無添加、
うんうん、全く白い袋に黒文字でポテトチップって書いて
あって、はあはあはあはあはあはあ、なるほどね。
うん、これが美味しいです、
はい、へー、ね、何でしたっけ、化学調味料とかやっぱり普通のポテチとか、今私が食べてるこのね、食べようと、うん、食べてた、うん、なんだこのキャベツ太郎なんかもですね、
うん、
調味料アミノ酸とか酸味料カラメル色素、
そういうのがないの、じゃがいも、うん、植物油、うん、食塩、
へえ、そんだけなんだ。
で作ってるのが、
はい、
北海道。
ほう、なるほど。
北海道と栃木県で作ってる。
はいはいはいはいはい、はい、
でこの工場でも小麦とか乳製品とかエビとかをや、うん、含む製品を生産しているというところもあるので、うん、一応そのアレルゲン的なものがないよってわけではないかもしれないけど、
はいはいはいはいはい、
でもじゃがいもと植物油と食塩だけなので美味しいです、
うん、あー、まあ確かにその素材の味を生かしたって感じなのかな。
うん、
小池屋のものなんですかね。違う、違います。
小池屋じゃないよ。
小池屋じゃないよね。
お問い合わせ先はここだから、うん、やっぱり株式会社深川フーズファクトリーってとこかな。
はあ、はあは
あ。栃木県の深川フーズファクトリーで、うん、製造が北海道。
なるほど。
美味しいですよ。
ちょっとね、私も食べてみたいですね、そのオーガニック系。
どこでも売ってると思うんだけどな。売ってないかな。ちょっと検索してみる。
無添加のポテチ。
無添加。
これ見たことないですね。化学調味料無添加ポテトチップス。今袋が出てきました。真っ白の文字で、上と下のとこ風のところに
赤線。真っ白の袋に。うん、上下に赤い線で黒字でポテトチップス、
縦書きですよね。
そうそうそうそう、
出てきたけど俺これは見たことない。
そうなの。
はい、
うん、売ってるお店も一番最初は、
はい、
薬屋さんで見つけて、
うん、小池屋のやつは見たことあるんですよ。
ああ、
小池屋の
小池屋のさ、
フライドポテトってやつですね。
小池屋のこの字がさ、漢字のやつが上の方に六角形の枠に入ってる、あのシリーズは美味しいね。
あのシリーズは見たことありますけどね。
うん、はい、でもちょっと芋が薄くなったような気がするな。
原材料が高くなってるからとかかな。まあ、夏
限定商品
の買いだめや、買いだめたものを消費とかね、まあ、そういった話でも OK でございます。まあ、何でしたっけ、夏限定、まあ秋の味覚ではないですけど、夏限定といえばですね、うちの実家のうどん屋のアスパラの天ぷらがなくなりました。
え、何それ、美味しそう。
なくなりました。
お亡くなりに。
いや、季節、夏限定なんで、春先から夏かけて限定なんです。アスパラが生産できる時期限定でございまして、産地直送でね、うん、購入してるんですよ。さぬきの目覚めというアスパラをですね。
そんなのがあるの？
さぬきの目覚めというアスパラを、
うわー、食べてみたい。
ね、そのアスパラ生産のおばあちゃんが、おばあちゃんが、原付で持ってきてくれるんです。産地直送です。
いい
な、はい、アスパラの天ぷら、まあ、もう、だから時期になると、あ、もうアスパラ取れなくなったんですよっていうね。教えてもらえるって感じではございますけどね。はい、というわけでですね、皆様夏の味覚をですね、募集したいと思います。そう、 いくつか、前半のうちにですね、コメントで来ていただいたやつを先に紹介していこうかなと思います。はい、秋の味覚といえばさつまいもですね。さつまいも美味しいっすよね。
さつまいも美味しいね。それがさ、
はい、
さつまいものちょっとだけ食べたいなって時にちっちゃいのが2本入ってるので200円ちょっとくらいのがあって、
はいはいはい、
いやー美味しそうだなと思って、紅はるかだったのね。お店の奥の方に行ったらさつまいもの山がいっぱいあって、はい、あれあれってこっちにもあるんだと思って見たら、紅あずまとシルククイーンと、
はい、
なんか聞いたことのない名前のものと、
はい、
なんかいっぱい種類があってすごい戸惑って、うんうん、紅はるかは結構食べてるから。
ちなみに
紅
は食べてる。今コメントであるんですけど、さつまいもってこれ秋の夏の味覚、あ、俺間違えて夏の味覚って言っちゃいました、秋の味覚で合ってますよね。
なるほどなるほど、はい、うん、秋だね。
そうね、なのでね、確かにさつまいもってその大きさを含めてピンからキリですよね。例えばそのさつまいもといえば、私小学校の頃ね、
うん、
さつまいもを学校の敷地内にある田んぼみたいな畑みたいなんで作ったことがあるんですよ。そう、あれね、うん、不思議なのが、そのさつまいもを植えるときって、その種芋を植えるのではなくて、
うん、
なんか何でしたっけ、茎みたいなやつ、葉っぱと、あれを植えてたらできるっていうのがね。
ああ、挿し木だね。
挿し木ね、あれ不思議でしたね。
ああ、確かに、つるものとかって、
はい、
まあ、根っこでできるやつって、こう、ね、根っこからこう、うん、芋がないところから、芽みたいなひょろんとしたやつをこうね、
ね、刺し木というか、刺し穂って言ったんかな、
刺し穂、
うんうん、らしいですけどね。はい、では続いてコメントで来ていただいてるやつ、先ほどのはこれ上川葵さんなんですけど、上川葵さんが、次にそのサンマ全然食べてないっていうことではございますけど、まあ、NN さんがね、同じく、秋の味覚といえばサンマですね。新鮮なサンマは内臓もお酒と合わせると結構美味しい。あー、サンマの内臓か、
苦くてね。
いやー、俺ね、内臓はね
ダメなんだよね。
いや、目指しとししゃもは食べれます。
そんな時はチタタプだよ、チタタプ。
何それ。
いや、ゴールデンカムイ見てないか。
見てないです。
あれです、みじん切りというか細かく叩くんですよ、包丁2本で。
なるほど。
で、叩くときにはチタタプチタタプと言いながら叩くんです、はい、
ほうほうほうほうほう。そんなネタゴールデンカムイは見てないからわかんないね。サンマの内臓は高いよということでですね、これね、お、うがちさんこんばんは、毎度でございます。今日は秋の味覚を皆様に紹介してもらってる感じではございますが、うん、これね、
ちょっとさ、うん、
これサンマさ、はい、
うん、
秋刀魚って書いてサンマって読むじゃないですか、
うん、
これね、私ね、何でしたっけ、カンコレやってなかったら、サンマ読めなかったと思います、多分。
こう、
はい、
どういうこと。
カンコレでそのサンマイベントみたいなのが、サンマ収集イベントみたいなのがあったりするんですけど、それなかったわね、多分ね、俺秋刀魚みたいな感じで読んでた、
ふわーふわー、まるでタチウオっぽくなってる
ね。はい、というわけでですね、お、マシュマロンを書いていただいてるらしいです。ありがとうございます。
マシュマロンだと、マシュマロン、栗だと、
チタタプ
ね。おそば、おそばは混ぜ、おそば混ぜちゃダメだよ。
ね。秋刀魚ですね。春闘魚とかって、秋闘魚とかって呼んだりする
かな。かっこいい。
じゃあ続いて、コメントでね、いただいたやつ、さくらさんからいただいております。干し椎茸を戻して、その出汁で干し椎茸を炊くだけでも美味しい料理になる。椎茸の再利用ですね。で、上子葵さんから、さつまいもの中でもシルクスイートが美味しいです。
あー、シルクスイートね。
はい、シルクスイートに合うまではこれなんて読むんだろう。
ん、
安い農銀の農、
アンネイモっていう、
アンネイモか、
はあはあ、アンノイモっていうかな、
アンノイモ、アンネイモ、うん、アンノイモかな、はい、うん、安納芋が、
あれはね、美味しい、
よかったらしいですけど、好きでしたってことではございますけど、シルクスイートっていうのがあるのか、
うん、
ほうほうほうほうほう、
美味しいよ。だけど僕は今日名前初めて見たやつを買ったんだ、
ほうほうほうほうほう、
まだ食べてない。そして、うん、そして、うん、そろそろ僕の栗への愛情トークをやってもいいかな。
お、ちょっとその前に何でしたっけ、来てるやつをバンバン紹介していっていいですか。
ドン伯爵が はい、賢い言ってくれた。
お、ドン伯爵賢い。
ドン伯爵になっちゃうからな。
ね、ちなみにあのなんかあの何でしたっけ、シルクスイートはねっとり系の甘い系の真ん中ぐらいらしいです。
ああ。
紅はるかとかっていうのがあの超ねっとり超甘々みたいな感じらしいですけどね。
うん、紅あずまは、うん、紅あずまもねっとり派なんです。
ね、はい、まあそんなこんなでですね、あと、適当枠さんからいただいております、秋の味覚と言っていなかったので長文ですが、もう一つ、同じく小学校3年の時に通学路には栗ができる木が塀の向こうから生えてる家があるのですが、結構な数が落ちていて食べたいなと思っていたのです。そしてなんと我慢できなくなり2つほど家に持ち帰ってしまいました。懺悔、どうかお許しください。栗を
使った
、早かった、許された。
栗なら許す。
栗なら許す。なるほど。
うん。栗は美味しいからな。
でも2つだけだとね、それだけだとちょっとしん、どうやって食べたんだろう。
もちろんちゃんと茹でて食べるに決まってるじゃん。
2粒だけ？
まあでもね、うん、あのね、うん、本当に美味しい栗は生のまんまもきもきって食べるのも美味しいです。
おー、なるほど。懺悔 RTA。早い、即許す。許されたということでございますが、椿さんがモンブラン好きっていうことですね。はい、うどん伯爵さんが、私明日からドン伯爵って名乗りますわ。いや
あれないな、はい、僕の今日買ったお芋が
塀の外に柿の木を放り出して柿の実を、床に落ちてるのある。まあ確かにね、その敷地内に落ちてるやつとかだったらやっぱりそのね、中に入ったりすると怒られそうですけど、敷地外に出てたらね、まあ、拾われてもしゃあないかなって思ったりはしますけどね。はい、では、掲示板に来ているやつを読んでいきたいと思います。よいしょ、掲示板がウィンドウ開いてたのがどっか行った。よいしょ、はい、では掲示板の方をちょっと読んでいきたいと思います。うどん伯爵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
秋の味覚っていうとかなり風変わりなんですけど、宮崎産コシヒカリがすごく美味しいと感じます。ほうほうほう。これがどういうわけか3週間ぐらいしか流通しなくてですね、9月に入ったらすぐ買わないと、もう来年の9月まで全く入荷しないという謎の商品なんです。ほうほうほうほう。味はというとあまりベタつかず、口の中でパラパラとほぐれ、粒立ちをはっきり感じさせる味わいでとても好きです。ほう、これ宮崎さん、宮城と宮崎って、宮崎さんコシヒカリらしいですね。
宮崎さん、
宮崎コシヒカリとかっていうのがね、そんなので、はあはあはあはあはあはあはあ、3週間ぐらいしか流通しないっていうのはね、お米としては珍しいですね。まあでも新米食いたいっすよね、やっぱりね。
新米食べたいな、
ね、宮城さんじゃなくて宮崎さん、そう、宮崎さんです、宮崎ですね。これがすごく美味しいらしいですけどね。そう、うちのね、実家の HR 米はまだ収穫してないです。お年はまだHR 米って、
いや食べてみたいな HR 米。
いや多分普通っすよ、あんま変わんないです。普通だ、普通ですね。はい、
ちょっといちごぐらい送ってもらおうかな。
お、いいですよ。
やった
ー。で、チリ脆弱勢な私にはどこかわからん、私もわかんないです。宮崎さんです。九州の米は早いからね。あ、宮崎って九州なのね。
そりゃそうだよ。
知らなかった。
宮崎と宮城ってなんとなく場所が分かんなくなったりもするけど、
九州に吸収されてるんか宮崎。うん、なるほど、
なるほど。
なんと H R 米はまだ収穫してないんですか。そう、 H R 米はねまだ収穫してないんですよ。なので、あ、そうそうそう、アリスさん、その H R 米を送るにあたって、
はい、うん、
何でしたっけ、精米した状態の方がいいよね。
うん、僕は玄米も好きだ。
精米機とかがそういうのが近くにないとダメですよね。
あるけど。
あるにはある。
うん。
そう、だから精米したらちょっと、精米してからはあんまりあれしない方が、火置かない方がいいですから。
うん、即食べる。
どっちがいいものかなと思
って。送られてきたら即食べる。
なるほど。まあ、ちょっと準備ができれば、ちょっと試してみたいと思います、ね。やってみたいと思いますんで。まあまあ、まだまだね、収穫は先なので、もうちょっとだけお待ち、いただければ。チリ、弱さん多すぎということでですね。いやー、チリはね、私、何でしたっけ、昔流行ったさ、バカが考えた日本地図。で、
あれね。
あれが、大体ね、当てはまりそうな気が
しない。なんか着陸思い出しちゃった
ね。まあでもね、私はね、その何でしたっけ、バカの考えた日本地図は四国だけはねちゃんと言えますからね、
うん、ほらほら、はい、着陸思い出せない、世界を書いてみんなこんなんじゃなかったかってやつを。
あ、そうそう、それの日本地図バージョン、
日本のサイトね、うん、あれとで、
はい、
世界のやつを書いたら、うん、オーストラリアが北海道がバーンと貼ってあって、
オーストラリアにしかバレないっていうね
そうそうそう、まだバレないみたいな。で、韓国はもっと大きかったっていう文句があったので、
どんどんでかくなって、韓国がどんどんでかくなっていくんです
ちょっとすごくおかしい、あれ。
さくらさんが、タカさんアイコン変わったって、可愛くなっておりますが、ポイポイさんもなんかアイコン変わったような気がするんですけどね。うん、ルユさん、あれか、面白かったなって。そう、ルユさんこのネタ知ってるんだ、意外と。結構昔のネタのような気がしますけどね。
そうだよね、
バカの世界地図、
嬉しいですな。
では、次行ってみたいと思います。掲示板に来てるやつ読んでいきたいと思います。懺悔エンジョイ勢さんからいただきました、ありがとうございます
ありがとうございます。
どうも皆様こんにちは、ぽいことぽいです、ぽいぽいぽいということでですね、今宵のお題、秋の味覚ではございますが、秋の味覚といったら、ジョゴズ肉のスープ、冒涜的なラーメン、ハイヨルコントンお寿司秋は涼しく、とても探索のしがいがある季節です。それはあなたたち探索者にとっても同じではないだろうか。ではクドゥルフ神話、秋の味覚を始めていきたいと思います。導入始まったよ導入です。あなたは秋の味覚を取りに山に出かける。タケノコ、キノコ、山の幸、今回は幻の山と言われる山の向こうに向かう予定だ。その山は知る人ぞ知る穴場で、とても山菜などが豊富だとか。あなたはその山につき、山道に沿って歩いていく。木々が生い茂っていては、空はとてもではないが見えそうにない。とても何かがありそうな山道だ。あなたは木々の根元などに目をやるだろう。そこにはキノコなどが生えていることが多いのだ。目星を振ってくださいはい、いきなり用したい、
テーブルトーク RPG だ。
そう、あなたは、ある木の幹に何やら光るものが生えていることが気がつきます、うん、あなたはじっくりと観察する。光るものはどうやらキノコのようだ。それもあなたが見たことない、うんうん、あなたはこれが秋の食材かと思い、そのものを触った。その瞬間、うん、白い光に包まれあなたの視界を白い光に包まれあなたの視界を塞ぐ。気がつくとあなたはとある部屋に立っていた。部屋は物置のような、机あるものの生活用品がなく、段ボールなのに詰まってる段ボールなのに、包まれている部屋だ。正面には扉があり、どこかへ続いているかのようだ。続くっていうね。あ、でもこんな導入ありそうですよね、という感じに、私は秋らしい秋の味覚
を味わ
っていませんが、休みが多いこの時期、テーブルトーク RPG がとてもはかどります。 TRPG をして味わえる気分、世界観が私にとっては秋の味覚なのです。あー、いいね、いいこと言うねそれ。HR さんも TRPG しましょうと言ってもなんか閉まらないので、理不尽な3チェックが HR さんを襲います。3チェック 1D3 です、追記、秋といえば柿一択です。
柿だ、
柿です、
うちにもなるよ
ね。さあというわけで、1D3 振っときましょう。おお、うるせえ、
すっげえ落とした、
すっげえ落としました。はい、3チェック、1D3 で2振りました。はい、というわけで私の産地がもともといくつあるのかがね、あの気になるところではございますけどね、私ね、あのビビりですけど、グロとかそっちは案外平気だったりするので、意外と産地高いかもしれません。もうデフォルトのね、私自身のそのキャラを作ろうとしたらね。まあでもね、私ね、あのクトゥルフ神話 TRPG はね、何でしたっけ、ルールブック持ってないんで、ちょっとね、プレイはできなかったりするんですけどね。
ここは一つレイブンズナイトのオリジナルストーリーだな。
オリジナルテーブルトーク RPG を作るんですか、難しいなそれ。
はい、ルール、いや、そんなことないよ、適当に進めば OK。
なるほど、適当に、じゃあアリス
気分で物語が進むテーブルトーク RPG、ね、レイブンズナイト。
あ、椿ちゃんもどうやら、アイコンを変えてきたらしいです。おー、うん、ね、アイコンが可愛くなっておりますね。
あ、可愛い、
いいね、いいね。さあ、よいしょ、では次、行ってみたいと思います。マシュマロの方にもね来ておりますのでね、そちらを読んでいきたいと思います。さあ、マシュマロではございますが、HR さん、アリスさん、リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
今日のお題、秋の味覚ですが、山なら舞茸、海なら秋鮭、マクドナルドなら月見バーガーです。ほうほうほうほう。果物といえばさつまいもと栗が好きですね。 MC のお二人の 秋のさつまいもに合う飲み物は何ですか。気温が落ち着かない中ですので、お二人とも、リスナーの方々もお体をお大事にということで、さつまいもに合う飲み物、さつまいもに合う飲み物、
牛乳かな、
コーヒーじゃない、
コーヒー
牛乳じゃない、
コーヒー牛乳に決定
ね。はい、まあ秋の味覚といえば月見バーガーでしょ。やっぱり普段マクドナルドに行かない人もなぜかこの時期だけ妙にマクドに行きたくなるっていうね。
はあはあ。
そう、でも今ではその月見バーガー系がね、結構戦争が起こってるらしいですよ。
僕ね、マクドナルドのプリプリエビプリオが気になって、
はい、なんと
食べたんですよ。
はいはいはいはい、はい、
揚げて何時間経っちゃったのってぐらい硬くて、
あらららら、
すごく美味しくなかったの。
あらららら、
ちょっとしょんぼりだったんだ。
あらららら、しょんぼり男爵流さないといけないですそれは。
うん、
でもそのマクドナルドって言えば、その冬というか秋から冬にかけてね、この何でしたっけ、月見バーガーからのグラコロバーガーですよ。
月見バーガーだけど、
はい、
あのスイーツの月見パイだっけ、
ほうほうほう、
あれがね絶品なんですよ。
それは食べてないな。
ぜひ食べてください。もちっとしてあんこと一緒にもうめちゃめちゃ美味しい。
今その何でしたっけ、マクドナルド の, そのサイドメニューとかだったら、私ベーコンポテトパイがめっちゃ好きだったんですけど、
うん、
あれ常駐メニューじゃなくなったんですよね実は。
ほう。
そう、なのでね、昔は常駐してたんですけど、今はなんかあの、うん、期間限定メニューになっちゃってる。
うん、今あるね。
そう、ベーコンポテトパイね、あれが美味しかったりするんですよね。まああれも今だと秋の味覚になるのかな。はい、そんなこんなでですね、もう一つ、もう一つ、マシュマロが来ております。読んでみたいと思います。はい、秋の味覚、味覚ってでね、なんつって。秋の味覚、味覚って。
味覚って。
これ懺悔室行きかな。
え、なんでなんでダメ。
これ懺悔室行きかな。
僕はうまいなって思ったのにおかしいな。
なるほど、許します。
え、何許す許さないの話になったのか。
これはこういう
僕的にはね、ちょっと500分ずつあげちゃおうかなってちょっと思ったのに。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
おかしいな、おかしいな。HR さんと感覚が違うぞ。おかしいな。
いや。
俺はこの音楽は何だ。
はい、というわけでですね、こちらは週末の予定でございます。匿名で送っといてよかった、吸えるとこだったっていうことではございますが、これどうやらアリスさんが500文図をプレゼントしたいらしいんですが、これ送った人は名乗りを上げてください。名乗り上げてください。500文図プレゼントしたいと思いますんで。
お、無理無理。匿名で送っといてよかったって言ってるからな。
いやまだ名乗り出てないですから、はい、
あ、なるほどなるほど、
まだ名乗り出てないんでね。さんもこんばんは、マリオでございます。そう、というわけでですね、アリスさんはどうやらお気に召したらしいので、500分ずつを、プレゼントしたいと思います。
うん、
みんなで秋系の AI イラストを生成しようず、むむむむむ。配信中はね、多分厳しいと思います。
僕はアプリだから、はい、うん、簡単にできるけど。
そうなんだ。このね、スティーブルディフュージョンってやつ、グラボをバチクソ使うんで、
うん、
フル稼働しますんで。
秋らしいイラストね。
秋らしいイラストです。そんで、それをね、このパソコンでやろうとすると、配信中って、この、放送する用のこのね、ソフトとか、このストリームアバターとか、あと私が使ってるこの、3D モデルのやつなんかもグラフィックボードバチクソ使ってますから、
うん、
これとかが全部動かなくなるんですよね。あれを AI を稼働させようと思うと、
うんうん、
なのでね、配信中はできなかったりはしますけどね。はい、鶴瓶さんがニコニコ広告、あ、鶴瓶さんニコニコ広告ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、秋姉妹、これ分かる人いるかな。秋姉妹サンド、人気投票、頭が。はい、そう、秋姉妹っていうのはですね、東方プロジェクトに登場する、人物でございます。はい、姉妹のね、秋を代表するお二人、漢字が読めないんですよ。秋静葉さんとね、秋みのりこちゃん、静葉ちゃんとみのりこちゃんのね、お二人でございます。東方風神録のステージ1のボスで、初登場、二人で一組のボスだったりだったかな。ちょっと私もあんま記憶ないんですけどね。
はい、うんうん、
秋姉妹でございます。秋といえば
この秋姉妹。
そう。で、何でしたっけ？その人気投票かなんかで結構下の方にいて。そう、秋姉妹、秋サンドっていうこの人気投票とかの間に挟まれるみたいなね。そうっていうことでね、そういうのが結構よくあるらしいです。そう、誰が妹の方が巨乳の姉妹やっていうことではございますがね。
HR さん、
はい、
ちょっと今僕チラッと作成してみましたよ。
何か、あ、
そうそう、送りますね。
一人ずつだったそうですが、失礼いたしました。私もちょっと記憶違いがあったかな。
送るよ。
お、いいよいいよ、カモン。
可愛い女の子のモデルで、うん、秋っていう単語1個だけを入れました。まず、
はあはあはあ、そしたら、
はい、こうなりました。ババン。
おお、秋っぽいね。はい、
秋っぽいでしょ。
めっちゃ秋っぽいね。ちょっと待ってくださいね。これ、うん、
2つ目もあるから、
ちょっと待ってね。よいしょ、一時保存じゃない、よいしょ、ちょっとお待ちください、ちょっとお待ちくださいね。
意外に秋っていう単語だけでもこんな可愛くできるんだ。
へー、すごいな、これは。はい、1個目保存しました、
うん、ちょっといくよ、
はい、いいっすよ。
2個目いくよ。で、今度は秋について、
はい、
はい、秋、可愛い、焼き芋って書いた。
ほうほうほうほうほうほうほう、なるほど、
これが来たよ。
秋で可愛いで焼き芋だと何が来るのか、気になるところではございますが、はい、まずですね、アリスさんがその、
普通の秋だけどね。
そう、普通の秋だけで、あれ、これどこ行った？よいしょ。 これちょっと待って、画像がちょっと行方不明になってしまった、うん、
あらま、
ちょっと待ってね、これを、ちょっとお待ちくださいね、普通の秋だけで、AI さんに画像生成してもらうと、
うん、
なんかこんな女の子が出てきたらしいです。あ、秋ね、秋っぽいね、はいはいはい、
秋っぽいよね、
ね、
なぜかね、可愛いと焼き芋足しちゃったら、ちょっと2枚目みたいになっちゃって、ちょっとびっくりした。
かわいいと焼き芋、秋で可愛いで焼き芋を足すとどうなったかと言いますと、はい、こうなりました。秋可愛い焼き芋。
うん、同じ条件でもう一回やってもやっぱこんなになっちゃって。
なんだこりゃ、なんだこりゃ。何これ、なんだこりゃ、
おかしいなって。
何これ、どこに可愛い要素があるんですか、これの。
3枚目見てくれる？
3 枚目、はい、3枚目。
同じ条件でもう一回回してみたんだよ、これ。
同じ条件で、
リベンジ。
秋可愛い焼き
芋。もうダメ。
リベンジで回してみたの画像が、こちらでございます。ちょっと待って、ね。
うん。
はい。バナナにしか見えないんですけど、これ。かわいい要素、いつ
も。お芋じゃないよ、お芋じゃないよ。
これ、焼き芋の芋がじゃがいも。これ、何これ。何ですか、これ。はい、秋一文字だと、かわいい女の子が出てきましたが、ね。いやー、これは、どうなんだろう。
なんかさ、ちょっと焦げっぽい感じ
ねえ。いや
ー、ちなみにこれタダでできる AI イラストっていうアプリです。
ほうほうほう、そんなアプリ
なかなか可愛い子がいっぱいできますよ。
はあ、はあはあ、なるほどね。
大根レベルマックス。
大根レベルマックス。
こんなに細い大根をたくさん食べてもな。
秋だけの単語で、女の子を作ると
そう、うん、
こうなったんですが、秋かわいい芋とかって言えると大変なことになってギャグじゃねえか。
今度は、
はい、
ちょっと趣向を変えまして、
はい、
秋かわいいホクホク芋って書きました。
ほうほうほうほうほう。
ちょっと変えてみたらどうかなと思ってこうなりました。なんかよくわけわからない、秋っぽいけどわからない。
秋ホクホク芋。ほう、それで出てきた画像がこちらでございます。
はい、
よいし
ょ。わからない、
と謎の生物。
ちょっとね、芋なのかなこれ。
謎の生物ですね、これは。
ホクホクの芋かな、
ね、じゃがいもにならない、ね、秋から連想されてのクリスマス。
でもなんかすごいよね。
すごいですね、
うん、
背景までね、丸いこの謎の生き物では出てきてはございます。ま
あ、この辺にしとこうかな、はい、僕のクリアイを語らせてくれないかな。
そうですね、はい、というわけで秋の味覚といえばアリスさん、栗。
沢城みゆきさんが、うん、沢城さんがやっていたデジコの妹の
プチコ
で言うと、
はい、
栗。
はいはいはいはいはい。
HR さんが当時、いや、そんな声じゃないだろうって言って、
はい、
動画見たら、ほんまこんな声やって言ってたやつですね。
確かにね。
もう忘れてらっしゃるな。
忘れてるね、うん、私の記憶の体に、吹っ飛んで降りた、
それ
で
も。それでね、
はい、
僕ね、今年初めて栗出た時に、
はいはいはい、
まあ、近所のスーパーというかところで買いました。
はい、
で食べました。
はい、
味薄っ。
おっと。
そしてさらに仕事帰りのスーパーで買いました。
はい、
味薄っ。
うっそ。はい、
うん、で今日、
はい、
今日立川の花政で買ってきました。
ほうほうほうほう。
美味しいのと、
はい、
まずすぎるのとの差が激しいような感じで、半分半分ぐらいで。
なんと、
うん、やばかったです。はい、
栗ね。まあでもあれですよね、その栗といえばさ、そう、四国88箇所のさ、
うん、
最後の、ところ、 大光寺っていうところがあるんですが、
うんうん、
そこがその何でしたっけ、なんか1日50食限定の栗飯が使われたりとか焼き栗とかがあったりするんですよ、うん、なんとなんと。そうなのでね、ちょっとその何でしたっけ、その大久保寺にの、限定の栗をね、アリスさんに送ろうかなとかって考えたりもしたんですが、
うん、
現地に到達するのに時間がかかるので諦めました。ダメダメだったか、ダメダメでした。
いや、
はい、
いくらでも
いくらでも
栗はいくらでも受けます。
ちなみにあの椿さんが、栗から芋虫こんにちはした時あるっていうことでございますが、
あるね、あるね、
ありますやっぱり。
うん、ある。それだけ美味しいんだよ。
なんかあの栗、美味しい栗を見分けるとして方法としてさ、
うん、
栗物の頭の先っちょにその産毛が生えてるやつがいいとかっていう聞いたことがあるんですけど。
あー、生えてるね、生えてるね。
どうなんだろう、
まあ、みんな生えてるからね。
そうなの。
うん、だけど、
はい、
ちょっと青いイガグリを剥くときに、
はいはいはい、
一緒にまあ産毛も取れちゃうこともあるね。
あ、そうなんですね。
まあだいたい虫が出てくる、拾ったら出てくるってことないから、
はい、
あの茹でた後にごめんなさい虫も一緒に茹でちゃいましたっていう体制なことはあるね。
あ、うん、あ、でも生栗をもきもき食べる場合は出てくる可能性っていうのも考えられるんですよね。
うん、うん、うん。
いや、まあ、でもあの確かあのイガグリのイガって虫からガードする的なイメージ、意味合いが
とかは、ね、
あるらしいんですけど、まあ、実際のところは謎らしいですけどね。
と鳥からもだよ、鳥、
鳥、鳥からもガードするような感じらしいですけど、うん、ね。というわけでですね、そのアリスさんのクリアイ、すでにどれぐらい食べました？
どれぐらい？
どれぐらい？何粒？何
粒？トータル？
何袋？
4袋ぐらい。
4袋多いな。さすが、さすが、アリスさん、
ございます。まだまだ足りないよ。
栗ってやっぱりお腹に、爪を立てて剥くのですかっていう、質問が来ておりますが、
それは甘栗だね。
あ、なるほど。
甘栗の場合は、
はい、
すごくあの低温でいられてカチカチになってるので、殻が、
はいはいはいはい、はい、
爪で親指でペキッペキッペキッって横に線を入れて、
はい、
パカッて割るわけですよね。
ほうほうほう。
まあ、そうすると綺麗に剥けるけれども、
はい、
ゆで栗は包丁でバッサリします。
あ、やっぱりその包丁でバッサリして、あのスプーンでガリガリってやってふわってなったやつを、
そう、そうです、スプーンで削るんです。まるであの鰹節を作るように薄く薄く削りながら、それを何回もいっぱい削ったやつを口の中に入れるとふわー。でもそれがちょっと腐ってる栗の場合、うわ
ーうわーって、確かにね、その削りながら食べ、私でもね、あれですね、ゆで栗じゃなくて焼き栗かな、
うん、
焼き栗をパキッて割ってね、キュッキュッて言いながら食べるのが好きですね。
キュッキュッ
キュッキュッ言いながら食べる。
生はキュッキュ言うけどな。
いや、焼き栗とかでもそのトゥルンってなって出てきたやつとかはキュッキュッってなったりしない？俺だけかな。
あ、なんかでもそうかもしれない。あの水分を使わずに焼いた栗とかは、はい、ちょっとそんな感じはする、
うんうんうん。まあ、皆さんもね、その秋の味覚、今秋の味覚ランキングみたいなのも見てるんですけどね、この実際のところこのランキング1位はさつまいもだったりはしますし、
うん、
でちょっと出てないですけどね、秋の味覚、このブドウとか。
あ、ブドウといえばさ、
はい、
シャインマスカットがさ、
シャインマスカット、うんうんうん、
あの皮をね、剥かなくてもそのまま食べれるっていう、
はあはあは
あ、あれがまたね、甘いんですよ、
ね、
で、HR さんが嫌いな食感じゃなくてシャインマスカットシャクシャクしてるんです。
はあ、それはいいね。
ちょっと食べてみてほしいの一回。
了解。そう、なんか童話で聞くけど栗は焼いたら跳ねるっていう、跳ねるのねっていうコメントがありますが、アリスさんこれどうなんでしょう。
はい、ですね、栗はものすごい密閉性が高いので、
はい、
それが破裂するんですよ。
ほうほうほうほうほう。
なので、あらかじめちょっと穴開けるって言っても、うん、まあ、穴の度合いにもよるんですけど、やっぱりでも跳ねます、
は
いはいはい、あれは。跳ねるっていうか爆発するっていうか。
はははははは。
あれはポップコーン以上に恐ろしいことになるので。
まあまあ、なんね、確かにね。
うん。気をつけてください。
今ね、その秋の味覚ランキングみたいなのをね、ちょっと見てたらですね、
うん、
そのちょっと珍しいのがあって、1位がさつまいもで、2位がぶどうなんですよね、うん、さっき言いました。で、3位が焼き芋なんで、いやさつまいもやんけってね。で、4位は梨で、5位はサンマで、6位が鮭とかサーモン、まあ、秋鮭でしょうね。で、7位が白米らしいんです、うん。
はあ、はあ、いいね。
秋といえば新米の季節。で、8位がクリアそうですね。
いいですね。
で、9位がリンゴ、10位がモンブランらしいです。しかしアップルパイとかもあるんですけど、アップルパイなんかも秋の味覚なのかな。
パイ系がなんか秋っぽい感じ。
まあ確かにそうですよね。
うん、なんか僕たちはさ、
はい、
結構甘い系がパイっていうイメージがあるんだけど。
はいはいはいはい。
海外ではほら鮭をね、パイ包みとか、
はい、
あるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
あれもまた美味しそうだよね。
そう、あと秋ね、カツオとかも美味しいかな、ね、秋の七草ってありますよね。秋の七草は食べられないです。
秋の七草はね、うん、
秋の七草ね、食べられるんですかね。
食べらんないよ、
ね、
食べちゃダメ
なの。秋の七草は、食べたり摘んだりするものではなく、鑑賞して季節を感じるためのものですね、
うん。
よって春の七草、七草がゆのような特別な行事はなく、秋の七草がゆというのも存在はしないそうです。
お、
秋の七草は鑑賞ですね。そう、コンビニのアップルパイはボロボロこぼれる。あ、もうそれわかる。
食べたことないな、コンビニの。
そう、なんか何でしたっけ、ほら海藻のあるパイ生地でできてるじゃないですか。あれがパラパラパラっていうか、ポロポロポロってなっちゃりするんですよね。
あ、海藻ってミルフィーユ的なことか。
そうそうそう、複数。
僕今海の草って書いた海藻を思い浮かべて、
いやいやいやいやいや、
そんなの入ってた、入るのがあるのかなってちょっと一瞬考えた。
まあ、そんなこんなでですね、ちょうどいい時間になりました。掲示板とかも確認してみましょう。特に、追加での投稿は来てないのと、マシュマロなんかも一応こう、更新大丈夫そうですね。はい、というわけでですね、お題のコーナーでございました。はい、では今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。
うん、よし。
さあ皆さん準備はよろしいでしょうか。
トイ、
はい、というわけでですね、恒例のバトルワのお時間でございます。そう、今から皆様にコロコロ試合をしてもらいます。 YouTube でコメントいただいた方ですね、画面の下にあなたのアバターが登場しております。今からですね、そのアバター同士でのコロコロ試合をしてもらいまして、最後まで生き残った方にはなんと当配信で使える500分ずつがプレゼントということでですね、秋の七草食べて勝ちます。いや、それは基本危ないですね。はい、ですんでね、皆さん、準備はよろしいでしょうか。バトロワコマンド打ちますよ、気合いだということで、バトロワコマンドいきます。3、2、1、ポチッとな。ブレイスさんもなんだって、もう定番の、お約束ありがとうございます。というわけでですね、皆さんが画面から消えて上空から降ってきまして、戦闘スタートでございます。さあ始まりました、当配信の、恒例の恒例行事、バトルロイヤルの時間でございます。今なんて言った、バトルロイヤル。 の時間でございます。さあ生き残るのは誰か。まずは乱戦、最初の乱戦を生き残らないとどうしようもならないぞ。すでに何名かが戦闘を待っております。すでに何名かが戦闘を待っておりますが、アリスさんがもうすでにいないぞ。
あ
ー、いない。乱戦の中でいつの間にか、アリスさんは消し飛びました。というわけでですね、現在残るのはもう残り5名ぐらい。おっと、これウガチさん戦闘後の残るのは銀河夏美さんとテドリセックさん、 MN さんとルイさんが残っております。さあ、おっと、ここで銀河夏美さん戦闘後の残り3人は XXXX さんとリュウさんと NN さん。さあ3人での戦い、 NN さんが体力が多いぞ。おっと、ここでリュウさんを撃破して、本日の勝者は NN さんでございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。ポイポイさんはどうやらすすきが喉に詰まって戦闘不能になったらしいですね。はい、というわけでエンディングです。お、七夕の願いが叶いました。なんとNN さんそんな願い事書いてたんだ。え、
書いてたっけ。
嘘嘘嘘、ちょっと待って、ちょっと待って、そういう気になりますね。はい、気になるので、2023年七夕完成図、はい、やっぱり2023年の七夕完成図をちょっと引っ張り出してきました。よいしょ。おえい、 NN さんはどこだ。 NN さんはどこだ。 NN さんおらんやっけ。 NN さんおらんやっけ。
え、
NN さんはどこだ。
マイクに頭ぶつけた。
右下の方にいました。右下の、一番右から3番目、コロコロ試合で勝てますように、 NN さん。
おめでとうございます。今叶った。
今叶いました。願いが叶いました。はい、やはり
今見るとなんか、やっぱりエマが一番強烈。
エマね。はい、いつ見てもゲーミングキンが面白すぎるっていう。はい、というわけでですね、NN さんおめでとうございます。はい、七夕から。随分と時間は経ちましたが、皆様いかが、秋口ね、楽しんで過ごしていますでしょうか。まあ、気づいたらハロウィンが来て、気づいたらクリスマスが来て、気づいたら来年ですよ。というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございます。まあ、七夕レイブンズナイトで書いた七夕の願い事はね、叶うというね、ジンクスがございます。アーマードコア6、6叶いましたからね。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終了したいと思います。明日はですね、ちょっとセブンデイズトゥーダイは、一旦お休みして、ちょっとアーマードコアの対人配信なんかを行おうと思っておりますんでね、よかったら遊びに来てください。アリスさんも見学来る？
あ、行く。
うん、ならお待ちしております。なんかね、結構面白いアセンが、登場したりすること多いんで、ね、うちの配信はなぜか。というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の配信でお会いしましょう。この放送をお送りしましたのは、画面向かって左、自称変態バーチャルライバー HR アート会で HR と、
画面向かって右、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスラフィムでした。
この2人でお送りしました。また次の配信で、ね、今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさい。
おやすみなさい。
またね。
おやすみなさい。